2026年3月17日火曜日、時刻は午前8時5分を過ぎたところです。さて、精神医学的面接、その第4章にこれから入るんですけれども、前回の3章で語られたこの面接を効果的に進めるための、展開させるための方法、体系的な方法を、サリバン先生はこのメソッドとして体系化されたわけですけれども、それは名称としては方法の時間的順序。これはこの面接を展開させるその路線、電車なんかの路線図とか路線ですね、その路線の時刻表であると語っておられましたが、でそれが4段階あると。でその第1段階が正式接遇ということで、今日からこの第4章、面接の初期段階ということで順番に入っていきますね。まず第1段階の正式接遇、講義はこう入っていきます。これからはあまりすっ飛ばさずに詳しく話していこう。大掴みの参照枠から、何かを参照するというその枠組み、大掴みの参照枠からこのところまでに私なりに作り上げておいたつもりだが、その大枠に沿って私のいわゆる4段階を話していこう。第1段階は面接の正式接遇である。その中には非面接者を受け付けるということも含まれるし、これから各国の対人関係の場を作りましょうねと約束をはっきりと口に出して取り結ぶということも含まれる。まず非面接者と物理的に実際に顔を合わせることを考えてみよう。非面接者が全く未知の人のこともある。待合室に座っているのにこちらが気づいて親と思う場合などだ。逆に昔からの友人と世間話をしているうちに、これはおかしいぞと気づく場合もある。相手が専門家の助言を探し求めている依頼者に変貌してこちらがびっくりする場合だ。無論あらかじめ電話で予約を取って精神科医に会いたいと言ってくる人もいる。面接者が受付の仕方次第で期待の結果に達するのがぐっと早められることもあれば、逆に実際上は到達不能という事態に立ち至ることもある。とにかく面接者と非面接者とが最初に相見た瞬間から、もう精神医学的面接の非常に重大な局面がいろいろ展開を始めるわけだ。またこの瞬間から面接者は自分の都合とか過去の過ちとかは2の次3の次になると観念しなければならない。目の前にいる一人の人間に対して相手の尊厳を十分認めた上で真剣に取り組まなければならないからだ。この人が面接によって利益を得たいはずだから、いやそうでなくとも少なくとも利益を与えられる可能性があるから、その方が面接者の都合などよりもずっと優先されるのだ。私の言いたいのは、面接者が患者、依頼者を迎える迎え方は、母方の親戚のおばさんを迎える迎え方と同じではないということだ。親戚のおばさんなら 無内容な社交辞令で十分かもしれない。患者依頼者となるとそうはいかない。敵意を抱いているかもしれないし、その上こっちの心を見通しているかもしれない。どうも一部の医者の社交マナーに患者に反発を起こさせる代物だね。医者の腕の未熟さや誰でも分かりそうな判断の間違いに反感を起こす患者よりも、医者の患者あしらいに反感を起こす患者の率の方が高い。患者依頼者をいわば等身大に見ないわけだから、誰だって嬉しくない。あ、また患者か。これで一例増えたぞ。とにかくご機嫌を取らなくっちゃ。というだけのあしらいを受ければね。面接者の中にはどうも患者依頼者を生きているオブジェ扱いをする、つまりはバカ扱いをしているんだが、そうすれば患者依頼者はいい気になってくれると思い込んでいるやつがいる。なるほど。正式の形の整った言葉を述べても、それでももう精神医学的面接の理想的な幕開けになるのではない。習慣に従った言葉には、私が前に述べたような対人関係の専門家に要求されるものを算出しやすくしてくれる力はない。ついでに握手したところ、相手が敏感な太刀で、今自分が握っているのはどうも魚の死骸みたいに思えてならないぞ。というような場合は特にいかんだろうな。けれども、だからといって代わりに、いやあ、これはこれは、こんにちは、まあお上がり、と大げさに驚いてみせる接遇もどんなものだろう。ロンドンから帰国したばかりの人に対してはこれでよいかもしれないが、今の場合は有益ではない。言うまでもないが、初対面の人間にとっては面接者に会うなんてただもう煩わしいばかりだ。面接者だって似た状況に置かれれば同じ気持ちになろうというものじゃないか。だから私は患者依頼者に対して大げさな歓迎ぶりを演出してみせようとしない。けれども、君が来るかもしれないと思ってはいたよ、というくらいは態度で示す。そう、私は最初の予約の時間にはあらかじめ患者の名前を覚えておいて、名前で呼んで迎え入れる。患者依頼者というものは来る日を間違えたんじゃないかみたいな不安を持つもので、そういう無用の不安はなくしてあげたい。それから軽い調子で、よかったらこちらへどうぞ、と言う。これは文明人の多くに共通の客迎えの形式だね。これは欠かせないと思う。この国では、家は住人の息、地域の域という原則があるじゃないか。診察室だって同じだ。で、戸口のところに差し掛かった時、好意を込めて患者依頼者を見つめる。それから先は私は患者依頼者を見つめないことにしている。 部屋に入ったところで、これへと座る場所を指す。困惑するような対人の場に入れられた時に、誰かが自分の座る場所を教えてくれる、ほっとしたという覚えは大抵の人にあると思う。言ってもらえば、どこに座るのが礼儀にかなっているのだろうかとか、相手はどこに座るんだろうとか、余計な気を使わずに済む。こういうことが心に焼き付いているのは、実は私がこういう経験をしたためだ。ある偉いさんに呼ばれた。論文を書く相談をしようというわけだ。その人は丁重に私を迎え入れたんだが、さっさと自分が座っておいて、私には座れとも何とも言わずに、じーっと長いこと私の顔を見つめているんだ。これは初対面の人を扱うには下手なやり方だぞと、その時心の中で断定したね。とここまでにしましょうかね。このキレがいいので、次はまたちょっと話が展開しますから。いやー、これは本当に、そうですね、自分のケースをこう思いながら読んでおりますが、ある程度ちょっとできてんのちゃうかなというふうには、もう何なんでしょうね。私はやっぱりですから、そのセミナーなんかでも自分の方が早く、セミナーはまあ大多数ですけど、人数多いんですけれども、まあ順次来られますよね。で、結構受講者の人も面接じゃないわ、緊張されてるんですよね。で、ですから先に入ると、で、この事務所にこう個別に来られたりとかする、こちらの方が迎え入れる場合なんかも、そうですね、今タリバン先生がこう書いていただいたように、とにかくその迎え入れる前から、もうそのなんていうんですかね、場作りっていうか、そこは割ともともと気を止めてて、で、だいたい、まあ、自分自身がね、どっかその知らないところに行った時のなんか体験がありますから、分かりますよね、自分自身がね。ですから、その自分の経験からして、ああこうであればいいだろうなというふうな方法を取ってるわけですけれども、まあ、それがサリバ先生、まあ、こうやって書いていただいてるんですけど、経験的に学習できることでもあるんじゃないかなと思いますが、なかなかそうならないということも少なくないわけですよね。なんかじゃあ立場がこうなってしまう。まあまあ、いずれにしろこう細かくこの場面をこう描いていただくっていうのが、この精神医学的面接のこの本の醍醐味でしょうね。といったところで、時刻が午前8時18分になるところです。以上です。